塀の中の白い花、本当に何もやってません。
何もしていないのにある日犯人だと決めつけられてしまう。何もしていないのに刑務所で何ヶ月も何年も過ごす羽目になってしまう。人生も夢も自由も奪い取られてしまうことになります。そんな冤罪が残念ながら世の中にはまだまだたくさんあります。この番組は冤罪が誰の身にも起こりうる身近な問題であることをお伝えし、一緒に考えていただくきっかけになることを目指している番組です。この番組は塀の中の白い花運営委員会の提供でお送りいたします。さあ本日も番組をスタートしていきたいと思います。前回に引き続きですね、今回も菊池事件について八尋光秀弁護士にお話を伺います。今回がインタビューの後半となります。まずこの菊池事件の概要をご説明したいと思います。舞台となっているのは熊本の山村ですね。この山村で、1951年の8月 A さん宅でダイナマイト爆発事件がありました。49歳だった A さんとお子さんの4歳のお子さんが怪我を負いました。そしてですね、この犯人は近くに住んでいる F さん29歳と見られて逮捕されました。ハンセン病の隔離施設であった菊池慶風園の特別法廷で懲役10年の判決が言い渡され、 F さんは控訴しました。この特別法廷というのはですね、ハンセン病患者の方が裁判所に行ったらこれは大変なことになるということで、隔離施設の中に法廷を用意してそこで裁判をするという、もうとんでもない人権無視の措置だったわけですね。控訴審が進行中の1952年に F さんはですね、やはりこの菊池慶風園の中に設置されていた代用拘置所から脱走しました。 F さんの捜索が続いていた7月7日にですね、ダイナマイト事件の被害者だった A さんが全身に20数箇所、刺し傷を負って殺されているのが発見されました。そしてこの事件も F さんの犯行であるとされ、 F さんは逃走及び殺人の容疑で警察の発砲を受けて逮捕されました。特別法廷で開かれた熊本地裁の判決は死刑、控訴を上告するもののですね、1957年に最高裁の判決で死刑が確定します。再審請求が3回にわたって取り組まれましたけれども、1962年3度目の再審請求が棄却された翌日にですね、福岡刑務所に移送された F さんに死刑が執行されてしまいました。この一連の事件が菊池事件と呼ばれているものです。この事件の背景にはハンセン病患者に対する差別偏見が広がっているわけですね。いつもはですね、狭山事件のことを取り上げている、この番組のメンバー野島美香さんがですね、菊池事件についてお話をします。まず A さんのご遺体に残っていた刺し傷の話からスタートしていきます。
でもね、その中には凶器が違うと思われる傷がいくつかあるわけです。
ああ、1個だけじゃないってことですか。
だから、いや、一つの凶器だったらさ、そりゃなるでしょ、うん、大体それはもう一つの方向があって、これだけの長さがあって、まあ、深さとかもあるけど、そういうことでは片付かない傷も清書されたね。清書記序っていうのがね、いくつかに分類できて、複数の凶器が使われているというのが、まあ、素人の私でも分かるわけで、法医鑑定の時に、先生これいくつかありません、うん、これはもう当然一つではないなと、こうなる。で、全身バババババと刺されてるんですね。刺すんですから近いでしょね、はい、そしたらさ、返り血って必ず浴びるんですよ。
そうですね。
で、このね、首のところから肺に達する、
で、ね、
うん、で大動脈切ってるからバーッとこう血も吹いてると。だから加害したっていう人のシャツに何にもついてないわけです。
袴田事件みたいな。
そう、それでね、担当があるでしょ、担当これでしたって言って、その担当の現場検証もむちゃくちゃなんですけど、初めから 担当立てといて、でこんなところにあったってするんですけど、その担当はその何日か前にね領地してんです、警察が。ね、でそんなところにね現場検証の時にあるわけがないわけ。
そりゃそうですよね。
で そういうことをしていて、その塚をね、要するにこうあの血液反応が出ないわけですよ。寝る前に落としとったって言うんだけど、これですって言って持ってきてね、で血液反応が出ません。塚からも出ないし、人体あの 歯のところからも出ないと。でそれでね、あの抜いて、あの塚の中に入ってるあれ なんとかって言うんですけれど、
あの刃物の根元のとこですか。
そうそうそう、
そこまで調べたけどなかったと。でそれなのに凶器に
ならないでしょ。
ならないですよ ね、
うん、でそういうことだし、彼がね、認めたっていう、なんか一枚もののね、
自白調書、
自白調なんかに指をさせられたっていうのはあるんですけど、彼はね丸腰で何も持たないんですよ。でね、警官が発砲して対応するので、逃げられないところにいるのに、で発砲してあの血がだらだら出るしね、でもうすごいあの大変な状況で、痛くてかなわないから鎮痛剤っていうのをずっと打ちながらね、
あのその被疑者にあのされた人
ですよね。そうそう、その鎮痛剤を打ってる間の調書なんですよ。だから普通の裁判だったらそんなに証拠能力ないわけ、薬入れてるから。
いわゆる任意の自白じゃないですよね、そんなものね。
それとね、もう当時からでもね、信用性とかね、任意性っていう時に、そういう、あの、精神薬というかさ、神経精神薬とかをね、入れた状態で、調書なんか取るなってなってるわけ。でそういうのしかないんですよ。
はあ、じゃあもう、まあ、ほぼ証拠はないと。
ないです。ない
状況で。
何にもないです。まあ、そういう事件なんですね。それに、この特別法廷の問題が加わっているというふうに考えていただいたらいいですね。
まあ、やっぱりその、同じ療養所であの生活された方々は、本当に執行された時にものすごい、こうまるで自分の家族が執行されたようなそのショックを受けたっていうことを聞いてるんですけれども。
そうですね、どこでもだから 全環境が、全体でこう支援してましたから、どの園でも放送があって、松尾が殺されたというふうにみんな放送したわけ。そして、ああ我々は裁判とかね、ちゃんとしたことされずに殺されるんだという意識が植え付けられる。あの前の1998年のね、裁判するときに、はい、大島青少園のね、曽我野さんっていうものすごく著名な方がおられてね、法廃止に向けたりね、いろんなことでこう活躍された人なんだけど、その人に裁判やりましょうって言って、私説得に行ったんだけど、でやるって決めた後にね、で八代さんどこで裁判するの、裁判所でやれるのって、こうその問題ですよ。みんなね、我々裁判所にも行けないという思いの中でね、
裁判所で
死刑にされてるわけですよ。だからそれが憲法の拉致外に置かれたっていうことのね、
そうです、
現実なんです。我々裁判所に行ってね、もうほら、いくら裁判所が食べれないって言ったって、みんな言うじゃない、そんな訴えてやるとかさ、裁判になれば私は勝てるってみんな信じて生きてるわけね。本当に救われるかどうかは別なんだけど、普通はみんなそう思っていて、
一応そのなんていうんですかね、あのまともな裁判は受けさせてもらえるというか、うん、それは疑わないですよ、誰も信じて。
そう、
それがない、
うん、それがね、意識の中に私らどこで裁判するんですか、裁判所です、行けるの、
裁判所で裁判受けられるのかと、特別法廷になるんじゃないかと。
そう、まあまあそういうところでしたね。だからまあ被害はね、うん、あの共通したもの、つまり群れといって被差別の対象になる一群っていうのが作られますよね、何でも偏見差別の時に。
そうですね、
一つのグループ でそれに対する攻撃はね、全員が被害者になるっていう考えです。
昨年ね、6月に熊本地裁で、ハンセン病家族裁判もね、勝ちましたけども、結局家族は別に患者さんじゃないんだけども、その被差別のカテゴリーに入ってしまったがゆえに、差別に、本当に激しい差別にさらされたということで、それは認められたと、よかったなと思ったんですけども、まだじゃあ菊池事件の問題は残ってるわけですよね。
そうですね。
いや、なんか明日がね、判決で、八平さんもね、行かれますよね。私もちょっとせっかくここまで来たので熊本まで行って、判決を見届けたいなと、思ってるんですけども、まずどんな感じの予想される判決内容っていうんですか、まず例えばまず勝つか負けるかっていうことと、民事だから和解っていうあれもあるんですかね。
和解はないですね。
ないですよね、うん、じゃあ勝つとしたら、どんな勝ち方をするのか、勝つとしたらどういうパターンがありますかね。
まあ一つのパターンしかないんですけれど、今まで言った私どものね、言い分が全部認められるということですね。
それは例えば認められたとして、その裁判所ですよね、熊本地裁で勝ったとして、それがじゃあ検察は言い分が認められたからといって検察がすぐに再審請求をするっていう、それって法律で守られてはいるんですか。
ないです。
ないです。
ないです。再審請求をしろっていうことにはならないと思うのね。そういう義務付けの裁判ではないので、それはまた裁判の形が違うんです。で、そうではなくて、我々がやりたいと思っているのは再審法の改正ですよね。
はい、まさに、
うん、で死刑再審については何の手当もないと、再審請求人のトップであるね、まあ、検察の次の私人としてのトップの命が冤罪によって奪われてるのに、再審請求の、ね、トップに置いたままでそれでいいのかという問題があります。それと今の世界の潮流でいうと、再審請求権を、ね、検察だけに独占させるっていうのがそれでいいのかということです。検察としては当事者ですから。
そうですね、うん、日本のその再審制度っていうのは、不利益再審、戦後刑事訴訟法が改正されたときに、不利益再審だけは廃止になったんですね。要するに、一回無罪になったものを有罪にする方向の再審は認められないと、法律で認められないということだった。だったら、向こうの救済のためだけにある再審法なのに、それが検察が独占されるっていうのはおかしいということですか。
そうですね。だから、我々の再審法改正の問題でいうと、違う放送のね、例えば日本弁護士連合会の会長が再審請求人になれるとか、そういう枠組みをね、きちんと作れということとかですね、手続き保障の中でいうと、基本的に憲法違反の、刑事裁判は無効でしょうと、憲法に従ってね。だから、再審自由の中に憲法違反というのも入れろ。
あ、そうか。だから菊池事件っていうのは、特別法廷っていう憲法違反の、法律、憲法違反の、法廷で裁かれたから、それは、再審自由になると、そういうことですよね。
そういういろんな問題をね、その再審法の改正に向けてやるし、それとともに他のね、問題、この賠償の問題とか差別の問題とか、この特別法廷の全事件のね、名誉回復どうするかというような問題の、まあ、出発点を作るということですよね。
なるほど、わかりました。この放送される頃はもう判決が出ているので、その時のことはちょっと私がまた東京に帰って、報告できたらいいなと思います。はい、八尋さんにはまたこの後も冤罪犠牲者の会とかでいろいろとね、アドバイスをいただ 効果と思っているんですけども、はい、今日は、これで、八尋さんに、いろいろ菊池事件の黒板について、分かりやすくお話しくださいました。どうもありがとうございました。ど
うもありがとうございます。
皆様こんばんは、野島美香です。先に放送した、八尋さんのインタビューの翌日に、2月26日ですね、熊本地裁へ菊池事件の黒板の判決に行ってきました。結果から先に行ってしまうとですね、原告の請求をすべて棄却しました。敗訴ですね。でも門前によく弁護士さんたちがバーって走ってこう掲げる紙がありますけど、あそこにはですね、不当判決と書いた紙じゃなかったんですね。なんて書いてあったかっていうと、特別法廷を断罪と書いてありました。まあ敗訴なんですけども、すごく実りあるいい判決だったんですね。はい、これが、どういうことかっていうと、ちょっと八尋さんのインタビューの補足という感じで、もう一回この黒板が起こされた経緯っていうものを振り返ってみたいと思います。事の起こりはですね、F さん、 F さんっていうのはその菊池事件の被告の名前なんですけれども、アルファベットの F ですね。まあ、差別がハンセン病差別が厳しいので、お名前を出さずに F さんというふうに言っています。F さんがですね、死刑執行されてから50年経った2012年、支援者が50周年の記念の催しをいろいろやったんですね。映画を上映したりとか、講演を開いたりとか、でそう言ってやっていった過程で、まあ、このままで再審もできない状態でいいの、ご遺族が再審できるようになるまで待つだけでいいのっていう話になります。そこでもう一回弁護団を結成して、できることをとにかく何でもやっていこうということになりました。でまずはですね、再審請求権があるのはご遺族の他に検察が再審請求できますから、まず検察のところにですね、署名をたくさん集めて持っていったんですね。再審請求をしてくださいと。で結局無視されちゃったんですけれども、何ら回答もないまま でそもそもハンセン病の患者さんは特別法廷でやっていいですよ、裁判は特別法廷でやっていいですよっていうお墨付きはですね、実は最高裁が与えていたんですね。これ一体どういうことなんですか、調べてもらえませんかというふうに最高裁に要請をしました。無視されるかと思ったんですけども、一応ちゃんと調べてですね、調査委員会を設けて検証をしたんですね。でそれでその内容をですね、2016年に公表しました。それはですね、この裁判の手続きは間違っていましたと非を認めたんですね。非公開で平等原則に反していると。それは言ってみれば憲法13条とか14条違反なんですけども、憲法違反っていうふうには、ね、言わないんですよ、明言しないんですね。そこは避けて違法であったと。でそれですごいのはね、謝罪もちゃんとしたんですね。申し訳ありませんでしたと謝罪もしました。で弁護団はその、最高裁の調査報告を持って検察庁に行って、最高裁は誤りを認めたんだから再審請求してくださいよというふうに要請したんですね。検察はそれを、持って、翌年の2017年の3月だったかな、最高裁、最高検ですね、最高検が、お呼びがあって、何かというと、特別法廷に検察が関わったことについてはお詫びをするが再審請求はしないというふうに言ったんですね。お詫びはするが再審請求はしないと。で再審請求しない理由は言いませんでした。これはけしからんと。検察が理由もなしに再審をしないという不作為ですね、不作為は許されないんじゃないかということで、もうこれこうなったら裁判を起こしましょうということで起こしたのが今回の菊池事件の黒板訴訟です。で、黒板訴訟で損害賠償請求なので、一応原告お一人10万円ずつの請求もしました。でこれが今までの経緯です。ちょっと前置きが長かったんですけれども、で今回の判決では、 最初に言ったように原告の請求は全て棄却されたんですね。でも原告の皆さん別に10万円欲しくてこの裁判を起こしたわけじゃないんですよ。全ては F さんとハンセン病回復者の、名誉回復のために再審をしてほしいという思いで裁判を起こしたんで、まあ別に請求が全部棄却されても、まあ、それはいいと。じゃあ今回の判決で何が良くて何が悪かったのかっていうことなんですけども、もう何よりね、一番良かったところは特別法廷が憲法違反であると明確にね認めたんです。先ほどお話しした最高裁の調査報告でも間違えていましたとは言ったんですけれども、憲法違反という判断は避けたんですね。でそれが今回の熊本地裁の判決では憲法13条14条に違反しますと。でさらには37条1項と82条1項にも違反しますという判断をしました。つまり憲法が保障する平等原則、公開原則に違反したということを明確に認めたということなんですね。また、憲法違反が再審請求の理由になりうるということを初めて認めた点は、非常に弁護団の皆さんも、ね、評価していらっしゃいました。で、悪かった点はここまで踏み込んだ判断したのに再審請求の必要性はまでは踏み込まなかったんですね。で報告集会でですね、弁護士 の, 徳田康幸さんがここまでの判決が得られればもう十分ですとおっしゃってました。今のこの司法の日本の司法の状況を見ればこれが限界でしょうというふうにおっしゃっていました。はい、この控訴期限がですね3月11日だったんですけども、原告と弁護団は記者会見を開いて控訴しないことを表明しました。何より特別法廷が憲法違反であると初めて出された司法判断を尊重する、守ることが大事だという判断でした。はい、これにて、菊池事件の国賠訴訟は全て終わりました。原告と弁護団は菊池事件の再審を求めて今後も活動を続けていくので、これからは新しい段階に入るということですね。まあ、ハンセン病という理由だけで、開かれた特別法廷はですね、1948年から72年に菊池事件を含めて95件もあるんです。で憲法違反の裁判だったわけですから、やっぱり裁判のやり直しをやってくださいと、もうみんなで求めていくことが大事かなと思いました。そして、再審法改正ですね、これも同時に進めていかないといけないなというふうに思います。今後も注目して、また何か新しい動きがあったらこのラジオで報告していきたいと思います。はい、お聞きいただきありがとうございました。
はい、お聞きいただきました。今回がインタビューの後半なんですけれども、インタビュー前半はですね、この番組のポッドキャストのページに公開しておりますので、ぜひ合わせてチェックしてみてください。よろしくお願いいたします。はい、ここでもう一つお知らせです。現在発売中のですね、フリー袴田、インストゥルメンタル2曲の入った CD なんですけれども、これはですね、500円プラス消費税という非常に安い値段でね、売っておりますので、こちらは Amazon や全国の CD ショップ、またはアマゾンなどでご注文が可能です。ぜひお買い求めください。この番組の維持費、そしてですね、冤罪撲滅を目指す各支援団体への寄付に充てさせていただきたいと思っております。このフリー袴田はですね、若き日の袴田巌さんがグラブをつけてリングに駆け上がってくるようなイメージで作っている曲です。今日も最後にこのフリー袴田を聴いていただきながらお別れしたいと思います。それではまた次回、おやすみなさい。 さあそろそろお時間がなくなってまいりました。この番組は警察や検察のミスを追求していく番組ではありません。殺人事件から痴漢冤罪まで様々な形の冤罪が現在も世の中に溢れており、これらが非常に不運な一部の人たちだけに起こった特殊な事例ではないということ、そして冤罪に苦しむ被害者が全国にまだたくさんいるということを電波を通じて分かりやすくお伝えしていく番組です。番組を長く続けるためにも皆さんからの寄付を集めております。詳しくは塀の中の白い花、本当に何もやってません、塀の中の白い花、本当に何もやってませんで検索をお願いいたします。よろしくお願いいたします。さよなら、ジャングルジム、男次第と笑うことにもなれた。ああ、さよなら、メリーゴーラウンド、愛も壊れて、時の川を渡り、君は俺を愛した、夢はもう